今回は、大きな項目で2つについて質問をいたします。まず、歴史文化資源の保存と活用についてお伺いをします。松永記念館がですね、どうしても進捗が遅れているなというのを感じていたのでですね、質問を準備していたところ、その最中にカウン亭のことについて、市民の方から、お問い合わせがありまして、で、先日、石田のですね、熊本利平旧宅郡にありますカウン亭、これは皇室から貸しされた茶室でありますけども、これの見学をさせていただいております。でそこでですね、一緒に参加した方から、この熊本利平ふるさとの足跡という本をですね、これは貴重な本だと思いますがお借りしてきましたので、これは参考にして質問を続けていきたいと思います。壱岐市ではですね、平成31年に壱岐市歴史文化基本構想を策定し、ちょっとすいません、
マイクを変えます。
はい、失礼しました。続けます。壱岐市では平成31年に壱岐市歴史文化基本構想を策定し、歴史文化資源を壱岐遺産としてまちづくりに活用する基本的な方針を掲げられました。この方針はこの度策定された第4次壱岐市総合計画や壱岐市観光戦略においても重要な柱として位置づけられていると認識しております。そこで以下の点についてお尋ねします。1つ目、壱岐市の歴史文化資源の活用に関する上位計画間の整合性について。1、第4次壱岐市総合計画や観光戦略に掲げられた理念を今後具体的な予算や事業にどう反映していくのか。2つ目、松永安左衛門記念館の整備と今後の展望について。1、財源確保を含めた整備計画の現状について。2、開館後の来館者数7000人をどのように達成していくか。3つ目、カウン亭を含む熊本利平旧宅郡の現状と活用について。1、記念館との連携を視野に入れた保存と活用について。2、市民への開放について具体的なルールの設定は。4つ目です、デジタル技術を活用した歴史文化資源全般の保存情報発信について。以上4点についてお尋ねをします。
山川忠久議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。
以上、地域振興部次長。
岡部地域振興部次長。
8番、山川議員の歴史文化資源の保存と活用に係る1つ目、3つ目、4つ目のご質問について、私の方からお答えをいたします。壱岐市には国指定の特別史跡、春の辻遺跡をはじめとする多くの歴史文化遺産があり、これまでの間、行政はもとより市民皆様によって保存継承がなされてまいりました。しかしながら、人口減少や少子高齢化によって、貴重な歴史文化遺産が健全に受け継がれていくことが危惧されていたため、改めて歴史文化遺産を把握し、これらを島の宝、壱岐遺産として後世に伝え、活用していくための壱岐市歴史文化基本構想を平成31年3月に策定をいたしております。この構想に関連した第4次壱岐市総合計画や観光戦略に掲げられた理念を今後具体的な予算や事業にどう反映していくのかということでございますが、第4次壱岐市総合計画については、策定にあたっての市民アンケート調査において、施設別満足度、重要度では、歴史文化資源の保全、活用が最も評価が高く、春の辻遺跡を核とした歴史文化資源の保全、活用についての市民の満足度は高い反面、重要度は低い結果となっております。この結果を踏まえ、歴史文化資源の保全活用に係る施策の基本方針において、社会教育や学校教育などによって、市民皆様に歴史文化資源に触れる機会を増やし、教材を高めることを掲げ、主要施策として文化財の保存活用継承を目指すこととしております。まず保存については、これまで通り国県の補助事業を活用し、文化財の価値を裏付けする調査研究を行ってまいります。このことは、壱岐の歴史文化の独自性を高め、 他地域との差別化を図ることにもつながってまいります。次に警視庁については文化財の保存に関わる団体の活動支援を引き続き行うほか、一国博物館の企画展や特別企画展、春の辻ガイダンスでのオートマイ作りや勾玉作り体験のほか、出前講座での社会教育や学校教育など、市民皆様に歴史文化資源に触れる機会を増やし、兄弟を高める取り組みを引き続き行ってまいります。次に活用については、観光戦略との関連になりますが、観光戦略の策定にあたっての観光マーケティング調査において、壱岐市を訪れる目的テーマとして、歴史文化は食自然について高い反面、認知度は低い結果となっております。また特に30代以上の男性が歴史を旅の目的テーマとする割合が高い結果も出ており、本市の課題でもあります冬場の観光客数引き上げについて、歴史文化といった観光コンテンツは季節を問わないことから、ターゲットを絞ったセールスプロモーションによる誘客増を目指してまいります。以上の取り組みに加え、次年度以降、本市の文化拠点施設であります観光客数の約半数が訪れております、壱岐国博物館の入館者を増やすための新たな仕掛け作りなど、本年6月に文化のさらなる活用に向け設置しております文化スポーツ振興課においてしっかりと取り組んでまいります。次に3つ目の、カウンテを含む熊本利平旧宅群の現状と活用についてのご質問にお答えします。1つ目の記念館との連携を視野に入れた保存と活用についてですが、改めて熊本利平のご紹介をいたします。熊本利平は24歳で朝鮮半島に渡り、松永安左衛門を介し、日本の財界人から資金援助を受け、その資金をもとでに朝鮮の土地約4000町分を買い、農場を経営し、莫大な財産を築かれております。壱岐市に帰郷後は、印道寺防波堤の築造をはじめ、石田小学校の敷地及び講堂の寄贈、壱岐高等女学校への寄付など、地元壱岐の産業、教育、インフラ整備など郷土発展に多大なる貢献をされております。松永安左衛門記念館、壁運送、カウンテの活用発信にあたっては、松永安左衛門や熊本利平の人物像、功績をしっかりと説明することが重要な部分と考えますので、ストーリーを語るガイド付き人巡りコースの仕組みや、デジタル技術を生かした新たな見せ方などを研究してまいります。また貴重な文化財でもありますので、保存継承に努めてまいります。2つ目の、市民への開放については、具体的なルールの設定につきましては、現状カウンテは市民に限らず自由に見学ができ、壁運送の主翼の外観、門、石垣については、印道寺裏入り口からであれば市民に限らず自由に見学できるようになっております。なお、カウンテの内部を利用したい、壁運送の中を見学したい場合においては、石田社長へご連絡をいただければ特段の申請書等もなく可能であります。従いまして、現時点で市民への開放についての具体的なルールの設定は考えておりませんが、魅力的な文化財であることから、巡っていただける仕組み作りや広く市民に知ってもらうための情報発信強化に努めてまいります。次に、4つ目の、デジタル技術を活用した歴史文化資源全般の保存情報発信についてのご質問にお答えいたします。歴史文化資源の保存かつ管理については、後世に引き継いでいくことが重要となりますが、劣化のほか自然災害や火災などのリスクは常にあり、デジタル技術を活用し、形状や色など正確な記録を行うことで、万が一の時の修復や研究などに活用できるメリットがあり、また良い状態を映像として保存することで情報発信等へ活用することも可能となりますので、まあ、現在、行っております勝本城の三次元測量の成果も踏まえながら研究してまいります。また貴重な歴史文化資源のデジタル技術での活用については、実際にある姿のみの表現にとどまらず、 VR 技術を用いることにより文化資源の過去の状態などの再現や、物理的に保存不可能なものを公開活用することが可能となり、 AR 技術の応用においては、欠けた部分の修復や透視して見えない部分を見せるなど、多様な活用方法があると思われます。このようなデジタル技術と音声ガイドを組み合わせた魅力的なミュージアム体験であったり、 訪れた場所で新たな感動が得られるコンテンツの導入や仕組みの構築によってさらなる観光客を取り込み、一国博物館をはじめ市内の歴史文化財施設への好循環の流れができないか今後研究し積極的に取り組んでまいります。以上でございます。
篠原市長。
私の方から松永安左衛門記念館の整備と今後の展望についてお質問にお答えいたします。まず現状といたしまして、建設等基本計画案を正式な計画とするため検討を重ねているところでございます。その中の重要なポイントが今回の質問にもある財源の確保と考えております。建設費におきましては設計前でありますので想定にはなりますが、同程度のものを建設するとすれば10億円程度になるというふうに考えております。これを実現するためには国の地方創生交付金だけでは到底足りませんので、企業版ふるさと納税、クラウドファンディング、また PFI などさまざまな方法を検討しなければならず、この計画策定に現在時間がかかっているところでございます。またお金が集まり建設ができたとしても、その後の運営にも当然お金がかかってまいります。この部分につきましても当たり前ですが、建設前に十分検討しなければいけません。このように難しい局面状況ではありますが、壱岐新時代プロジェクトの一つである石田の学びの港プロジェクトと連携させることで活路を見つけたいというふうに考えております。議員もご承知の通り、松永安左衛門翁は壱岐を代表する偉人であるとともに日本を代表する実業家でもあります。現在大学や高校などより社会仕事に直結した学びが重要となる中、松永安左衛門翁が壱岐で学ぶ大きなきっかけとなるとともに、学びという切り口が松永安左衛門翁の功績や考え方を伝える新たな手法にもなるというふうに考えております。また島内外から多くの学生や社会人が石田に学びに来る仕組みを作ることができれば、2つ目の質問にもあります来館者7000人も当然達成できるものと考えております。壱岐のため、そして石田のためとなる計画を練ってまいります。
山川議員。
はい、ご答弁をいただきました。まず最初の総合計画との整合性についてですが、総合計画のアンケートでは歴史文化の保存に関しては重要度が低いが満足度は高い、一方観光の振興は重要度が高く満足度が低いというギャップが示されております。しかし官邸の状況などを見る限りですね、歴史文化の保存活用に関しては必ずしも、満足度が高いとは言えないのではないかというふうに思っています。今後、市としてこのギャップをですね、しっかりと埋めていく、ような取り組みをお願いしておきます。で、記念館の建て替えについてはですね、財源、10億ぐらいかかるだろうということで、相当な、事業になるかと思いますけども、この事業の進捗に関してはですね、逐次議会にも報告をしていただけるようにお願いしたいと思います。で、建て替えにあたってはですね、市民がより愛着を持てるような施設にしていただきたいというのが一番の願いであります。昨年のですね、3月、白河市長在任最後の一般質問だったと思うんですけども、落とし間議員がですね、ちょっとこう興奮のあまりバランスを崩した時がありました。その時に質問してたのが松永記念館のことだったんですね。で、やっぱ僕も、落とし間議員もそれだけ、松永記念館に対しては思いが強いということでですね、もう今後も力を入れていきたいと思っております。で、歴史上の偉人としてですね、数えられておりますので、福沢諭吉、それから宝塚歌劇団や阪急電鉄を作った小林一三とか、それから政治家ですと吉田茂、池田隼人、また直接的なつながりはないんですけども、松永王が渋沢栄一のことを天才だと評したり、また松永王の考えがですね、後の田中角栄の日本列島改造論にもつながったりとか、著名な人物とですね、数多くのエピソードをお持ちです。で、新しい記念館ではですね、そうした人物とゆかりの地、人物などとですね、 まあ、積極的にエンゲージメントを結ぶということを模索してですね、壱岐市もエンゲージメントパートナー制度、市長が、取り組んでいらっしゃいますけども、より市民がですね、愛着を持てるようなエンゲージメントの結び方を模索していただきたいと思っております。この点について市長ご答弁いただきましたので、よろしくお願いします。
篠原市長。
はい、山川議員のご質問にお答えさせていただきます。まあ、エンゲージメントパートナー、後ほども質問がありますけども、やはり市民の方に直結するメリットを見つけていきたいと。で、特に今回今年度から壱岐人材プロジェクトを市民の皆さんと考えておりますが、ここにそのパートナーの皆さんのですね、力を集結していきたいなというふうに思っております。で、また他の地域との連携というところなんですけども、SDGs の関係でですね、熊本県の南阿蘇町、熊本県の阿蘇のですね、地域とも少し連携をしているんですけども、その中で、5000円札の小国町と、連携してるんですけども、そこもですね、そちらの小国町の偉人の北里柴三郎さんはもですね、実は松永安左衛門さんと慶応の関係で、何か関係があるんじゃないかということで、そこも博物館同士で連携をしてみようとかですね、いろんなアイデアを今考えているところでありますので、私も松永安左衛門のことを知れば知るほど素晴らしい人物だなと思いながら、なぜ知名度が上がっていかないのかというところも一つ、ポイント、今後の記念館のポイントなのかなと。で、一方で、1万円札の渋沢栄一さんの、記念館も市長が、コスプレしながらですね、いろいろ PR して、また1万円札というところで話題もあるんですけど、それでも記念館ですら、なかなか運営的には厳しいというところであります。なので、儲かる施設というよりも、来ていただく、そして壱岐の魅力が伝わる、またこの歴史文化に関しましては、壱岐のまさに独自性を出すところでもあるというふうに考えておりますので、そういったところも含めてより良い記念館になるよう検討を続けてまいります。以上でございます。
山川議員、
ぜひ市長の取り組みも期待したいと思います。そしてですね、松永王と熊本王の、功績について、少し触れていきます。松永安左衛門がですね、日本全国どんな田舎であっても電気を通すという壮大なビジョンを持って事業を進め、結果として壱岐市の発展に大きく貢献されたのに対してですね、熊本利平さんは、故郷壱岐、特に石田の繁栄のために資材を投じられております。主な功績は先ほどご紹介ありましたけども、他にも、みかん栽培の奨励とかですね、壱岐交通の、経営の立て直し、公立病院にも多額の寄付をしたり、壱岐高校、前身壱岐高等女学校ですけども、そちらにも多額の寄付をされております。このように、今の壱岐市の問題にもですね、通じるような、たくさんの功績があります。で、このさっき、この本ですね、実は僕のひいおじいさんが登場しまして、先ほどあった引導事項の防波堤のために、寄付をしたいというのを申し出を受けたのがですね、当時の石田村の助役であった僕のひいおじいさんだったということで、こうしたそれぞれですね、この地元に住んである方、この間カウンテをご案内いただいた方にもですね、昔はここで花見をしていたとか、そういうさまざまなエピソードがあって、で、物語ということで、最近はですね、ナラティブという言葉が、出てきてまして、また横文字なんで申し訳ないんですけども、これはですね、ナレーターとかナレーションとかいう、その物語の語り部みたいな感じでですね、ストーリーが、 事実の羅列であるのに対してナラティブというのは個人の主観で物語を語っていくという、こういうその、まあ、それぞれが持っている松永安左衛門とか熊本利兵衛に関するエピソードをですね、できる限り集めていただいて、そしてそれを、もう集積してより立体的にあのインド寺周辺が、見えるようにという取り組みをぜひしていただきたいと思っております。で、カウンテの利用についてはですね、もう誰でも自由にということです、答弁ありましたけども、逆にですね、その公開を絞って、で特別な日に一般公開をしますということで、まあ、茶会の利用とかでもですね、そんなに特別なら利用してみようかという全国の、茶道の愛好家からも、申し出があるかもしれませんし、そうしたところで新たな観光の目玉となるかもしれませんので、そうしたところもですね、進めていただきたいと思っております。まあ、そういうことで、それともう一つ、カウンテとかですね、駅運送っていうのは、かなり素晴らしい、言ってみたら分かると思うんですけど、素晴らしいので、例えば、擁壁のブロックとかでもですね、土木関係者が見たら、これはもう、当時の技術では考えられないぐらいの、すごい技術を持って、石垣を組んであるなというのが分かるしですね、建物に関しても、かなり意匠を凝らした建物になっております。こういったところも、写真のロケ地とかでも、そういう活用をしてもいいのかなというふうにも思っておりますので、ぜひそういうさまざまな可能性をですね、考えて、カウンテ含む、熊本利兵衛旧宅郡、それから松永記念館、あの辺の、動線を作っていただいて、改善センターで対話会などもされていますので、駅運送で対話会をされるとかですね、そういった取り組みもですね、面白いのかなと思っております。で、市民、総合計画にもですね、市民が歴史文化資源の担い手となることを、重要視しておりますので、こうした、このカウンテのことについて、長々と述べましたけども、壱岐市全体にあるですね、観光資源を市民が自分のこととして保存や運営に参画するような仕組みをですね、ぜひ考えていただきたいと思いまして、一つ目の質問を終わりたいと思います。で、次に、今度は国民健康保険の保険者努力支援制度の戦略的な活用についてお伺いをします。国民健康保険の保険者努力支援制度は、保険者による予防健康づくりや医療費適正化の取り組みを評価し、交付金を配分する重要な制度です。壱岐市においても、市民の健康増進と医療介護費抑制、保険料負担軽減を実現するため、この制度の戦略的活用が重要と考えております。そこで以下の点についてお尋ねをします。1つ目、これまでの評価結果と推移について。1、県内順位と交付金の推移。2、県内類似の自治体との比較、上位自治体との差異。2つ目、評価項目別の取り組みと改善策について。3つ目、県との連携強化、また町内横断的な推進体制について。4つ目、財政効果と市民への影響について。1、交付金の増減が及ぼす財政的な影響。2、制度活用が保険料抑制に与える効果についてお伺いをします。
村田保健環境部長。
おはようございます。8番山川議員の保健者努力支援制度の戦略的活用についてのご質問にお答えいたします。はじめに保健者努力支援制度についてご説明いたします。国民健康保険の保健者努力支援制度は、事業費分と取り組み評価分の2通りの交付金がございます。今回のご質問は、保健所における医療費適正化に向けた取り組み等に対する支援を行うため、その取り組み状況に応じて交付金が交付される取り組み評価分であるかと存じます。 この保健所努力支援制度取り組み評価分は平成30年度より本格的に実施されており、評価指標ごとに配点基準が定められており、各指標の実績値に基づき獲得した評価点数に応じて保健所努力支援交付金が交付される仕組みとなっています。評価項目の指標につきましては、特定健康審査の受診率、特定保健指導の実施率、メタボリックシンドローム該当者及び予備軍の減少率や保険料の収納率など向上に関する取り組みなど、大きく12の評価指標が設定されており、さらにその中で細かく分類され、細部については毎年度加点減点の内容や配点は見直されております。例えば令和6年度は全122項目で満点は840点ですが、令和7年度は全140項目で満点は988点となっています。1番目のご質問のこれまでの評価結果と推移につきまして、長崎県内の市町における順位の推移につきましては、平成30年度が17位、以降8位、2位、11位、15位、14位、6位、そして本年度令和7年度は17位となっております。また交付金の額の推移につきましては、平成30年度1438万円、以降1605万円、1963万2000円、1688万9000円、1458万50万8000円、1560万2000円、1793万1000円、本年度は1288万8000円となっています。本年度の交付額がこれまでで最も少なくなった理由ですが、この制度は都道府県の取り組みに対する都道府県分と市町村の取り組みに対する市町村分とがあり、国の予算の総額をそれぞれに配分されており、都道府県分対市町村分の配分割合が前年度の5対5から6対4に変更となったことで、市町村分の総額が前年比で8割になったことによるもので、県内の順位が下がったからではございません。2番目の県内の類似団体の比較につきましては、人口、離島、高齢化率等を勘案した類似団体として、平戸市、対馬市、五島市、新上五島町、西海市の4市1町と比較をいたしますと、新上五島町、五島市、平戸市はこれまで常に上位に位置しており、西海市とはおおむね同等で、これまでの平均順位は県下で中ほどの順位となっています。また類似団体との比較及び上位の自治体との差異につきましては、各項目の内容や点数配分が毎年度見直されるため、単純に比較することは難しいですが、令和7年度においては、特定健診の受診率、特定保健指導の実施率、メタボリックシンドロームの減少率などの項目、および国保税の収納率の項目の得点が上位の自治体より低くなっているためという結果になっています。なお令和7年度の保健所努力支援の市町村分の長崎県の順位は全国1位であるため、壱岐市は県では17位ですが、全国1741の市町村中210位であり、全体の8分の1に以内に入っています。次に2番目の評価項目別の取り組みと改善策についてお答えいたします。評価項目につきましては、大きく12の評価指標があり、その中でさらに細かく分類され、細部については毎年度加点減点の内容や配点は見直されております。例えば令和6年度は全122項目で満点は840点ですが、令和7年度は全140項目で満点は988点となっています。評価指標につきましては、保健所共通の6つの指標と国保固有の6つの指標に分類され、壱岐市における令和7年度の取り組み状況につきましては、得点を獲得している評価項目は指標ごとにお答えいたします。まず保健所共通の指標の指標1、特定健康審査の受診率、特定保健指導の実施率、メタボリックシンドローム該当者及び予備軍の減少率につきましては、全28項目中特定健診の受診率などで加点される12項目での得点はありませんが、減点項目である特定健診の受診率 33% 未満であるなど6項目についての減点もございません。 指標2の医療費の分析等に関する取り組みの実施状況については、全10項目中、各がん検診と特定検診の一体的実施、口腔内の健康の保持増進のための取り組みの実施など、5項目において加点されています。指標3の生活習慣病の発症予防、重症化予防の取り組みの実施状況については、全10項目中、生活習慣病の発症予防、重症化予防の取り組みの実施状況、特定検診受診率向上の取り組みの実施状況のすべての項目において加点されており、この指標丸3については満点となっています。指標4の広く加入者に対して行う予防健康づくりの取り組みの実施状況については、全18項目中お助け健康スタンプラリーなど個人へのインセンティブの提供の実施、マイナンバーカードの取得促進等の周知、啓発事業など個人への分かりやすい情報提供の実施、12項目において加点されていますが、マイナンバー保険証の登録率に関する6項目について得点ができていません。使用後の加入者の適正受診、適正服薬を促す取り組みの実施状況については、全9項目中重複投与者に対する取り組み、多剤投与者に対する取り組みなど6項目について加点されており、薬剤の適正使用の推進に対する取り組みの減点1項目について減点はありません。加点がなかった2項目については対象者がいなかったことによるものです。指標6の後発医薬品の使用促進等に関する取り組みの実施状況については、全10項目中後発医薬品の促進等の取り組み、後発医薬品の使用割合について、加点可能な項目については1項目を除き加点されております。なお取り組みができていなかったリフィル処方箋についての周知啓発については本年度取り組みを実施しております。以上が保健所共通の6指標となります。次に国保固有の6指標につきましてはまとめてご報告いたします。保険料収納率、医療費の分析等に関する取り組みの実施状況、給付の適正化に対する取り組みの実施状況、地域包括ケア推進一体的実施の取り組みの状況、第三者求償の取り組みの実施状況、適正かつ健全な事業運営の実施状況の6指標における全55項目のうち、保険料収納率に関しては全7項目中、全国順位5割以上に関して2項目で加点、また医療費の分析、給付の適正化、地域包括ケア推進、第三者求償の取り組みについて全21項目中15項目で加点、2項目の減点項目で減点なしとなっています。取り組みができていない項目については対象者がいなかったことによるものです。最後に適正かつ健全な事業運営の実施状況の使用につきましては、全22項目中該当のない2項目を除き加点できており、減点もありません。特に加点限定の得点が大きい法定外クリレの解消の項目において、医師では法定外クリレを行っていないため加点については満点で減点はありません。次に改善策についてですが、取り組みが可能な項目についてはおおむね全ての項目で取り組んでいる状況であるため、実績により評価される項目について改善を図る必要があります。先ほど県内類似の自治体との比較、上位自治体との差異において特定健診の受診率、特定保険指導の実施率、メタボリックシンドロームの減少率など項目及び国保税の収納率の項目で得点ができていない状況ですが、決して受診率が低いわけではなく、受診率等の向上対策の取り組みについての得点はできておりますので、これらの取り組みを引き続き実施するとともに、特に実績につながるような取り組みを粘り強く進めてまいります。次に3番目の質問、県との連携強化、庁内横断的な推進体制についてお答えいたします。国民健康保険事業につきましては、平成30年度から長崎県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、県と市町の連携体制を構築しております。保健所努力支援制度における県との連携については、取りまとめを行う県からのアドバイスを受けながら、 評価項目に対する取り組みを行っており、長崎県の市町村分の平均値の全国順位は令和6年度で3位、令和7年度速報値において1位となっています。また評価項目における連携につきましては、特定健診の未受診者対策として長崎県の実施する ICT を活用した特定健診受診率向上対策事業を活用し、訴求力の高い資材を活用し使用した受診勧奨通知を2回郵送しています。また県民の健康づくりを支援する長崎県公式スマホアプリアルコーデに医師が実施する事業への参加でポイントを付与するなど連携した活用を行っています。町内横断的な推進体制につきましては、保険料の収納率向上に関する取り組みを税務課と連携しております。また国民健康保険の被保険者は農業、漁業、商業など自営業者が大半を占めておりますので、健診の受診率、特典保険指導の実施率向上に向けて産業推進部と連携した取り組みを検討、研究して実施していきたいと考えております。次に4番目のご質問、財政効果と市民への影響についてお答えします。まず1つ目のご質問、交付金の増減が及ぼす財政的な影響につきましては、令和6年度国民健康保険特別会計における歳入金額の合計は約32億5300万円で、うち保健者努力支援制度取組評価分は約1800万円で、歳入全体に占める割合は約 0.55% とと、直接的な影響は大きいものではありません。しかしながら2つ目のご質問である制度活用が保険料抑制に与える効果につきましては、そもそもこの制度は財政を支援するものではなく、各評価項目への取り組みを行うことにより結果として医療費の適正化抑制につながることで、間接的に保険料を抑えることにもつながり、そして最終的には国民健康保険被保険者の健康増進効果を期待するものであると考えております。従いまして医師といたしましても、本制度を活用しあらゆる取り組みを実施してまいりますので、被保険者の皆様におかれましても保険料抑制はもとより、ご自身の健康増進のための特定健診、がん健診の受診と健診結果によりましては保険指導や早めの医療機関での受診に努めていただきたいと存じます。以上でございます。
山川議員、
はい、評価項目別の取り組みについてお伺いしたせいでですね、かなり長い答弁になってしまいましたけど、ちょっと全部拾えてるわけじゃないけども、質問を続けていきたいと思います。まあ、答弁によるとですね、国保財政への影響はこの制度のインパクトは 1% にも満たないということが分かって、もっとあるものだと思っていましたけども、それでもですね、この制度を活用することによって得られることっていうのはテコの原理のように聞いてくると思いますので、以下質問を続けていきたいと思います。答弁によると、長崎県内の市町における壱岐市の順位は過去には2位まで上昇したこともあったものの、令和7年度は17位と、大きく順位を落としています。この毎年配点の基準が変わるとかですね、県と市町の配分が変わるとか、毎年のように制度改正が行われてですね、この数字だけを求めて一喜一憂して、市民の健康がおざなりになってしまってはいけないわけですけども、そうした中でもですね、市民の健康とかけ離れることなく、市民の健康を最優先した上で、この安定的な評価を得るための戦略について、まずお伺いしたいと思います。
村田保健環境部長、
お答えいたします。安定的な評価を得るための戦略についてですが、順位が毎年度上下することにつきましては、同じ取り組みを行っていても得点の配分が毎年度変更となることや、受診率などは全国の順位で上位に位置することだけでなく、前年度との比較によって加点される項目もあり、受診率の伸びが大きかった年はですね、順位が上がりますが、その反面翌年はどうしても得点が伸びず順位を下げる傾向にございます。 また受診率そのものが高い市町においては常に上位に位置していることから、現在実施しています市民の健康増進に向けた取り組みを粘り強く続けていくこととですね、年度ごとに評価の配点項目も変更になりますので、それに柔軟に対応できる体制づくりと改善を繰り返すことに尽きるものと考えております。以上でございます。
山川議員。
はい、毎年、制度がですね、改正を繰り返す中でですね、現場の皆様が苦労されていること、また法定外クリエイルを行わないなどですね、健全な事業運営に努めておられることは理解しておりますので、今後とも、改善を進めていただきたいと思っております。次に、長崎県が市町村分の平均値で、令和7年度において全国1位ということで、大変素晴らしいことだと認識しております。しかし市民の立場からするとですね、その成果が、身近に感じにくいというか、どうやって達成したんだろうかということが、分かりにくいのも、あります。で、県が全国1位になれた要因について、県としてはどのように評価しているか、そのような情報があればお伺いしたいと思います。そしてまたその要因をですね、壱岐市の取り組みにどう生かしていくかということについてもお伺いしたいと思います。お願いします。
村田保健環境部長。
お答えいたします。長崎県が全国1位となりましたのも、これは県下21市町の平均得点が1位となったものでありまして、各市町それぞれ評価項目に対する取り組みができていたものと分析しています。またこの制度の都道府県分の長崎県の順位につきましても全国第2位となっております。これは市町と県の取り組みについては、県と市町だけでなく国民健康連合会との連携によりまして、先を見込んだですね、取り組みを県全体で実施してきたものの成果だと考えています。さらには一番大きいのはやっぱり一般会計からの法定外繰り入れを長崎県全体で行っていないことによる減点がないことが大きな要因の一つであると分析をしています。壱岐市としましても、引き続き各評価項目に対しまして、多市町の成果を参考にして、長崎県内足並みを揃えてですね、取り組みを進めていきたいと考えております。
山川議員。
はい。評価項目別の、評価について、気になる点がありましたので、質問をしたいと思います。マイナ保険証とですね、リフィール処方箋ですかの普及啓発について、が、評価項目で加点されなかったということで、マイナ保険証の保険マイナ保険証の利用というのはもう分かるんですけども、リフィール処方箋についてはですね、ちょっと耳慣れない言葉なので、この説明と、それらの、マイナカードマイナ保険証とリフィール処方箋の普及啓発について今後の具体的な改善策をお伺いします。
村田保健環境部長。
お答えいたします。マイナンバーカードの保険証の利用、についてですけども、こちらの特典ができなかった件につきましては、周知啓発に関する取り組みでは加点ができております。利用率の項目において要件を満たしていなかったため加点ができておりません。具体的に言いますと、マイナ保険証の利用率になります。現在国民健康保険の被保険者の、が令和7年6月においては全体で5623名いらっしゃいまして、登録ができている方が約 63% 程度いらっしゃいますが、3560人程度いらっしゃる中で、これを使って受診された利用率の実績がですね、国が求めていたのが令和6年8月時点で 35% 以上で、令和6年11月時点で 50% 以上の目標というのが国の方で立てられておりまして、壱岐市の実績が令和6年8月が 9.6%、 令和6年11月時点で 17.1% という状況になっております。こちらについてもマイナ保険証のメリットとですね、安全性について 表現者の皆様に広報等を通じてですね、根気よく、訴求をしてまいりたいと思っています。またリフィル処方箋につきましては、医師からの処方箋が1回処方箋いただくと3回まで、処方箋なしで処方でいただけるというところなんですけども、これにつきましては昨年度から、普及啓発に関する取り組みを行っておりますので、来年度からは加点される見込みと認識しております。以上です。
山川議員、
はい、どちらもですね、利用するとかなり便利になるのではないかなと、思っております。マイナ保険証に関してはですね、自分も病院かかってすごい受付もスムーズになりますし、あとは高額療養費制度とかもですね、もうその差し引いて請求されるのでかなり便利になっておりますので、ぜひ利用の促進をこれからも続けていただきたいと思っております。続きまして、町内横断的な推進体制と県との連携強化について、ICT を活用した地震干渉通知の有効性はですね、僕もそろそろ行かないといけないなって思うときにですね、電話かかってきたりとして、その有効性はですね、身をもって実感をしております。で、国保加入者がですね、自営業が大半ということで、これは農協や漁協、それから商工会との連携は必須と思っております。これらのですね、団体とのですね、どのような取り組みがあって、そしてそれは効果が出ていると感じておられるのかというのをちょっとお伺いしたいと思います。
村田保健環境部長、
お答えいたします。農協、漁協、商工会等の連携につきましては、各団体の代表者や組合員、会員が集まる機会における検診等の受診の推進や、各事務所等への啓発のポスターやチラシの配布などを行っております。効果につきましては、検診結果の職業別のデータがないためにですね、目に見えるものはありませんが、少なからず効果は出ているものと考えております。また今後の啓発方法につきましては、医師会、歯科医師会、商工会や農協、漁協、建設業協会などの代表者を委員としております域保健所地域職域連携推進協議会というのがありますので、そのところで協議する中でですね、県とも連携をしながら良いアイデアがないか検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
山川議員、
はい、そういうですね、いろいろな 場面でですね、周知をしていただいて、健康への取り組みをですね、周知していただいているかと思いますけども、どうしても一過性のものになってしまいがちです。先日消防団の幹部研修会においてもですね、健康が大事だよという話をされたんですけども、それがどれだけ響いたかなっていうのはちょっとこうまだ先ほどもデータがないとおっしゃいましたけども、測る術がないんですよね。ですので、もうとにかく地道に訴えていくしかないのかなというふうに思っていますので、引き続き取り組みをお願いしたいと思います。最後にですね、市民の健康を追求することが、ひいては保険料の抑制につながるということはですね、市民にとってもっと周知していく重要なメッセージだと思います。一緒に前を掲げる市長にとってもですね、重要な取り組みだと思いますので、市長ご自身も特定健診の対象となる年代でいらっしゃいますので、市民と一緒になった健康への取り組みを、最後わずかですがご答弁お願いします。
品原市長、
はい、山川議員のご質問にお答えさせていただきます。議員がおっしゃる通り、市民の皆さんが健康になることが、ひいてはこの国保の保険料の抑制にもつながるということになっております。私は共済保険になるので、特定健診国保ではないんですけども、国保の皆さんだけでなくですね、市民の皆様が健康になることが大変重要なことだと思っております。でまた国保で言いますと、この国保は健康保険助け合い相互補助の仕組みでもございます。まず先ほどのように山川議員がおっしゃったように、健康大事だよと聞いてもなかなか自分ごとにならない、やはりこれ自分ごとになるような仕組みというのも考えていかなければいけないと思っております。 まずは自分のため、そして家族のため、それがひいては周りの皆さん、またここで言うと日本のためにもなりますので、ぜひ皆さん健康を維持してですね、健康になっていきたいというふうに思っております。一緒に健康になってまいりましょう。よろしくお願いします。
山田議員、
はい、終わります。
はい。